えと
久美子の栄養カフェ。
先週アンチエイジングセミナーっていうのに行ってきたので共有させてもらいたいと思います。
楽しそう。
福岡で医学会主催のアンチエイジングセミナー、うん、松山で行われたやつなんですけど、
うんうん、
福岡で医学会入ってるっていう人は、
うん、
知り合いでも何人かいてちょっと面白そうやなと思ったんだけど、
うん、
ちょっとホームページとかから見てみたら美容系の美容外科の先生がいっぱい入ってはって、私はちょっと関係ないかなとか思ったんだけど一回行ってみようと思ったらすごく面白くて、全然美容外科の先生とかはいなくて、
そうなんだ
美容科だから美容の学会じゃなかったもうガチでもう本当に老化をどうする抑えるというか健康に生きるための研究をされてる先生たちなので、
うん
うん、すごくこうどれも興味深かったので、
うんうん、
のセミナー参加して決め福岡で医学会入ろうかと思ってたので、
うんうん、
4月から入会しようかなと。
お、うん、あ、そっか、学科入ってないけど参加されてたんですね。
うん、無料で学会員じゃなくても、
うん、
参加できるやつ、
うんうんうん、
もうこれで宣伝して学会員増やそうっていう。
ああ、なるほどね。はいはい。
うんうんうん。それでですね、何からいっぱい、すごい情報量が多すぎて何から言っていいかわからないんだけど、
うんうん、
これはいいんで、
今まで勉強してるのはその腎臓病を予防するとか心臓病を予防するため塩分制限とか、
うんうん、
病を予防するためにジュース飲まないとか体重ちゃんとコントロールするとか、そういうこう一個一個疾患別でやってきたんだけど、このアンチエイジングセミナーではこれを統合するような形で、
うんうん、
まあ、全ての病気は老化現象やから、
うんうん、
老化を進めるのを緩やかにすることでそういう疾患が出なくなるっていうことやから、こうなんか包括的に考えることができたなっていう、
うんうんうん、
糖尿病もカロリー制限とか肥満の人のカロリー制限よりも AGE 制限の方が効果がある。週末糖化産物
ほ
か、炭水化物が糖化して、
うん、
使えなくなった体の中で機能しなくなった物質なんだけど、それがまあ毒みたいな感じでどんどん溜まっていくのを抑えるっていう方がいろんな病気につながりにくいっていうことを知れたので、
うん、
この話を聞いて私が今までやってきたの意識してやってきたことは糖化 AGE を増やさない仕組みやったいなっていうのを自分で改めて気づいたなっていう。運動しようとか、ちゃんと朝昼夜食事をちゃんと食べようとか、そのスナック菓子が好きやから、
うん、
スナック菓子をなるべく食べないようにしようとか、
うんうん、
会食してからちょっと自分に目を向けてやろうとしてたのは、うんうん、全部そういう糖化を抑えるような。
うんうんうんうん、
ことをやってたんだなっていうのが気づけて、
うん、
このセミナー参加して、あ、これで合ってたいなっていう、
うん、
やってたことも家族にこうしなさいって言ってやってた、うんうん、アンチエイジングの取り組みやったな、これちょっと進めていこうかな。料理によって、
うん、
AGE が多い食べ物を増やしたり減らしたりすることができるので、 鶏の唐揚げをレモンに漬け込んでおくと AGE が 40% 減らすことができるっていうふうになって、コントロールできる部分が結構あるんやなって知ったので調べてみたいなって。せいろ蒸し今流行ってるけど、せいろもすごく透過しにくいので、
うん、
これを、それも私は去年からちょっと増やしてるんだけど、
うんうん、
で、うん、いいっていうことだったので、いろんなこうしたらいいよみたいな料理法があったら、いろいろ周りの人たちに教えてあげたいなっていうふうに思いました。
鶏からはどの段階でレモンにつけとくんですか？
生の状態やと思いますね。
ああ、じゃあ一口大に切って醤油とか酒とか生姜で漬け込む中にレモン入れたらいいかな。
うん、
そこに入れとくんだ。
多分ちょっと確認しなきゃいけない
。いや、今晩我が家は唐揚げなんで。
だって唐揚げ上がってから漬け込んじゃったらふにゃふにゃになってほしく
ない。ねえ。
でもよくこうレモン絞るといいとか言って言
うん
ですけど、
うん、
でもすごいちょっとやんか絞る。染み込むまでいけ。
ねえ。上がったものはもう、AGE できてそうです。
できてそうですもん
ね。でしたものがレモンで消えたら、それはそれでまたなんかマジっこい。
うん、
でもなんかさっぱりして美味しく食べれそうな感じはありますよね。せいろ蒸しっていうのはいわゆる蒸し料理。
蒸し料理
だってこと。
あ、蒸し料理。
なるほどね。揚げるとかね、
うん、
高温調理は AEG 作りやすいですもんね。
そう。
フライパンで焼くとか、焼き続けるとか、揚げるとかね。そっかそっか。
神戸大学医学部附属病院の先生の、
うん、
女性の先生の発表があって、で、先生から聞いたのは、やっぱり、久美ちゃんも言ってたと思うけど、カゼイングっては、消化しにくいって言ってたと思う。うん、山本先生もそう言ってはったから、
うんうん、
アレルギーがなくっても、
うん、
グルテンは炎症を起こしやすい。
うんうん、
で、たくさん食べす、調子の悪い時にたくさん食べすぎるように、グルテンは品種改良によってそういう消化しにくいグルテンが増えてきたから、
うん、
品種改良あんまりされてない小麦やったらちょっとマシかもしれへんみたいなこと、
うんうん、なんか添加物がとかもうちも聞いたことはありますね。小麦アレルギーがあって孵化試験を始めるときとかにね、お店に行って話を聞いたりしたときに、まあ一番いいのは国産小麦の方がいいよ。
ああ、やっぱりそうなんや。
それも5、6年前の話ですね。だから、同じ小麦っていうくくりでは小麦やけど、外国産のものと国産だったら、そういうとき始めるんやったら、それは国産の方がいいんちゃって言われてたんは、添加物。もそうだし、その品種改良みたいなことももしかしたらありそうですよね。
そうですね、
うん、だから思いましたもん。国産小麦でアレルギー出えへんかったら OK じゃないよな世の中見たら。世の中は全然ね海外のものの方が多いから、これまだもう一段階なんかやらなあかんようになるよなみたいなのを思った記憶はありますね。
うんうん、そうだから私もね、普通に缶を買って食べるよりも、
うん、
家で北海道の小麦粉とかに作る方が楽っていうか、
うんうんうん、
お腹に残らへん感じは気のせいなんかもう分からへんけど、
うん、いやでも今の話やとありそうですよね。
かもしれない、
うん、もう家でプレーンな小麦買ってなんかあと混ぜるだけっていうのはそりゃ全然ちゃうでしょうね、出来上がりの体の反応としてはね。
へえ。あとパンジャーロとかリベルサスとか、
はいはいはい、
ダイエットの流行って GLP-1 薬、それを治療で使っておられるんだけど、
うん、
それを使うとほとんど 90% ぐらい、
うん、
痩せていかはるんだけど、
うん、
やめたら絶対リバウンドするって言われて、
うん、
私も患者さん使って、
うん、
指導してましたけど、
うん、
リバウンドされてて、
うん、
ずっと使い続けるわけにはいかへんから、
うん、
でこんならすごい効くから、
うん、
使いこなすこのお薬使いこなす難しいなと思ってちゃう、
ね、
で先生はいきなりバンってやめるとリバウンド絶対するから、うん、ちょっとずつ減らしながら食事療法と一緒に行くっていうふうに言われてたんで、あやっぱりいくらねあの
そりゃそうですよね、
いいって言われてやっぱ食事大事やめてやる
ん
です、うん、でも結構美容系で飲んではる人って、
うん、
薬だけで痩せてようとしては
っ
と思うので、
うんうんうん、
そこをちょっと気をつけなあかんのちゃうかなって思います、
うん、で本当に痩せなくていい人が本当に使ってません美容系だからやめても太る言うてもその知れてるんやと思うんですよ、うん、45キロがマンジェロ使って43キロになってやめたら44になるみたいなこう、
うん、
それぞれ増えてないやんってなるけど医療の現場で本来必要な人がダイエット薬として使った場合は確実にあのその振れ幅をもっと大きいから本当にリバウンドみたいになるんでしょうね、その人はやっぱ食事の影響力は否めないけど痩せてる人が危ないでっていうのに使ってる場合は食事ももともと合ってないようなもんの人の場合はねそこまで影響力はなんかなさそうな気はしますけどね、面白い幅広いですね、唐揚げのレモンから、
うん、あと最後の、
うん、
最後の北野先生っていう方は、
うん
うん、いろいろ教えてくれはったんやけどあの、うん、ポジティブ心理学で
うん、
ポジティブ介入で3つのいいことっていうのをやったら効果があるっていう、あの3つのいいことを、
うん、
毎日改革と、
はいはいはい、
メンタルが安定するってよく聞くじゃないですか、うん、私は10年以上前にその時お願いしたコーチに、
うん、
3ついいこと書きなさいって言われて、
うんうんうん、
相手たちの気があったんやけど、
うん
やっぱりそれはエビデンスとして出てるのでやった方がいいけれども、
うん、
あの必ずどうしてそれがうまくいったかの理由を添えて書きましょうって言ってました、
うん、
それをないとあまり効果が出ないので、
うん、
それを理由を考えることでポジティブな解釈をすることによってどんどん、うん向上してポジティブになっていくっていうふうに言ってはったので、
うんうん、
なんか、
なんかこの神経回路太くしていくんでしょうね、すり込んですり込んで自分はこういうことができた理由はこれでうまくいったんだそうだそうだって自分でこうシーンね書き直していったらなんか勝手にうまくいったよかった今日はハッピーだよりも
よりもね
そりゃなんか向上しそうですよね、
へえ。で息子に怒られたことが注意怒られるっていうか、うん、嫌がられたことがあってなんか、うん、あの寝る前に、うん、もう こういうことしてみたいなことを言うとこが、
うん、
なんか連続してあって、
うん、
やってしまってて、
うん、
なんか知らんけどでそれでもう寝る前に嫌なこと言わんといてとか言って、
うん、
やっちゃうなと思って、
うんうん、
全く真逆のことをやっていたと思って、うんしてちょっと言わんようにしてる、
うんうん、子供は本能で分かってるんでしょうね、
うん、
でお母さんこんな時間にそんなこと言うのみたいな、
うん、あとよく笑う人はそうでない人よりも7年長生きる、
うん、笑うのは大事やね、
そんな感じでした。まだまだいっぱいあるけど
面白い医学的な側面がっつりもあれば、
うん、
ね、やっぱりこう日常をどう取り入れて活かせるかみたいなところが ないと一般人が聞いてもね、何もできないですもんね。ただタイさんみたいにその自分がいいなと思ってやってたこと、その統合したね、バレエに対する考え方のアプローチ合ってたんだって思えたっていうのはなかったね、はい、役に立つ話聞けたな。ここももっと活かせるのっちゅうのはいいですよね。
そうですね、
うん。
6月26日から28日が高カレー医学会総会なので、これ行こうか、
う
びちゃんもよかったら
ね。でもあの話を聞いて思ったけど、やっぱり一つ一つの病気を治すっていう意味はめちゃくちゃ、その目の前でね、その病気で困ってはる人にとってはやっぱりね、腎臓がどう言われたら、そのエイジングがねっていう話よりも、いかにナトリウムを減らす料理をっていうことだったり、やっぱり目の前に心臓がっていう人がいたらね、その人のための食事制限っていうのは、やっぱりなんかこんな話するよりもピンポイントでこうね、
うん、
いうことってめちゃくちゃ大事だから、やっぱり医療のその急性期だったり、まあ、慢性であっても、そういう人にはやっぱりそのことって間違ってるんじゃなくて、むちゃむちゃ大事だけど、なんかその今こうなんかもう病院に入院しないと何ともならんぐらい危ない人でない、一般の人って考えた時には、反発のなんか腎臓のためにはこれして、なんか糖尿のためにはこれしてみたいなことをやりだすと山のようにあるから、そうじゃなくて考えるのは、そこではやっぱり老化を緩やかにするっていうことを考える生き方の方が病気になんないよっていう、
うん、
同じなんだけど両方大事な考え方なよなって話聞いて思いましたね。だって目の前にね、苦しんで、あのなんか むくみがとかっていう人に、なんか老化を緩やかにするにはね、どうしてあれやねんのむくみ取るにはどうしたらいいかの方が絶対大事だしね、
うん、両方知ってることがなんかうまく使い分けれていいのかなって思います。自分のためにもだし、人にね、それをこう伝えるときにも、
うん、
なんか病気ってある日突然糖尿病にはならないってよく言いますもんね。じわじわじわじわかけてね、口の横のほうれい線だって1日ではできないけど、写真を撮って並べてみると1年前とえら老けたなとかね、そういう風に分かる、その老化にはやっぱりエイジング対策とか、いかに負わないようになるかみたいなことが大事やっていう、まあね、すごい興味深い話ですよね。はやさんが一番面白かった話はどこでした、この学会で。
あの一番最初に話したその、うん、自分がずっと心がけてきたことが、
うん、
GE をためない取り組みやったんやっていうのに気づいたことが、
うん、
こう印象に残ってる、
うんうんうん、
いや、こうしたも食べないとか、
うんうんうん、
度上げすぎないとか、運動するとか、夜はしっかり寝るとか、全部それは、
うん、
KGE ためないためだったかな、
うん、
っていうのを知れたのがよ、
私のやってたことは良かったんやってね、うん、気づきはなんか教えられるより絵に行ってやっぱそうやったんやって気づけるのってすごい、それこそポジティブ心理学的には私がそうやって考えてやったから良くなってたんやって、こう理由がまさに太いのが残ってますよね。
うん、
これはなかなかあのメンタルが安定するのにはいいっていう話にもなんかつながりそうなところですよね。さあ、皆さんはエイジングとか老化とかそんなのを、なんか考えたりすることはありますか？やっぱり年齢上がってくるとね、なんかどこから痛いやら何やらっていろいろ出てくるから、そういうのは昔は多分興味なかったと思うけど、ある年齢層になるとね、なんか一番のテーマになってくるところかなと思うんで、皆さんもぜひ身近にできるところから、運動するとかお菓子食べないとか ちょっと漕ぎはやめるとか、そんなことやってみると意外な変化が将来出てくるかもしれないなって思います。ではまた。